映画の話をしよう。
映画の話をしよう。ナビゲーターの FM いわき小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本博史です。小野さん、
はい、
夏休み本番、家族で楽しめる期待のシリーズ最新作2本ありますのでご紹介します。
やったー。
はい、1本目はですね、ジュラシックワールド復活の大地、もう30年以上続くシリーズの7作目、
うん、
初めての女性主人公を今やアクション界の宝とまで言われるようになったスカーレット・ヨハンソンが演じます。
はい、
でもう1本は大人も子供も心待ちにしているクレヨンしんちゃんの最新作、超華麗灼熱の春日部ダンサーズです。
さあ、まずはジュラシックワールド復活の大地を紹介しますが、
はい、
最初のジュラシックパークは1993年の公開ということなんですね。
私大阪勤務していたんですけれども、あの妻とね、一緒に見に行くはずだったんですが、
はずだったんです
か、はい、些細なことで喧嘩してしまって
らら
もうね、最悪の気分のまま一人でシートに座ったんですでもすぐにね、スクリーンに釘付けになりました。
お、
初めて CG を大幅に取り入れた恐竜のリアルさと、巨匠スティーブン・スピルバーグ監督のツボを抑えた演出、こう見終わるとね、喧嘩したことさえ忘れて映画館を出たのを覚えています。
ちょっと待ってください、
はいはい、
喧嘩したことを忘れて帰ったんですか。
はい、もちろんですね妻の怒りにね、火を注いでしまったんですが、
でしょうね、
はい、まあ、映画がね、本当にここまでできるようになったのを目撃した感動っていうのは強く心に残りました。で、最近ねテレビで放送されたのを見ても、今と遜色ないほどのリアルな映像でびっくりしました。まあ、全てを CG で作り上げる今と違いまして、当時は人工の皮膚で覆ったロボットを使うアニマトロニクスという技術を併用していたということなんですが、本当にね、よくできていましたよね。
そのシリーズも7作目ということで、はい、今回は相当スケールアップしている。
そうなんです、今やね、もう CG で何でもできる時代になってしまいましたので、巨大な恐竜がものすごいスピードで動く迫力のある映像に仕上がっています。
はい、
しかも1作目で当時の技術では実現できないと諦めたシーンも再現されているんです。
諦めたシーン、
はい、
どんなシーンなんでしょうか。
T-REX、 ティラノサウルスレックスが川で主人公たちを追いかけるシーンなんですね。で、今回は1作目と2作目のメガホンを取ったスティーブン・スピルバーグ監督が制作総指揮を務めまして、この2作品の脚本を担当したデビッド・コープ、まあ、あのミッションインポッシブルやスパイダーマンも手掛けた大脚本家なんですが、
はい、
この人が久しぶりにシリーズに復帰しています。まあ、コープ氏もね、このシーンの出来にはご満悦だったということなんですね
楽しみですね。
はい、
そして主演は7作目にして初めて女性ということなんですね。
はい、スカーレット・ヨハンソンといいますと、あの東京を舞台にアメリカ人の男女の心の交流を描いた20年ほど前の作品ロスト・イン・トランスレーションで、夫が仕事で忙しくて孤独な日々を過ごす妻を繊細に演じて、こう演技派の印象っていうのは強かったんですが、アベンジャーズシリーズでブラックウィドウを演じてからはアクション俳優としても活躍しまして、アクション界の至宝宝ですねとも言われてるんです。でヨハンソンは実は子供の頃からジュラシックシリーズのファンで、出演が昔からの夢だったそうなんです。
すごい。
で、今回の作品の噂を聞きつけた段階でですよ、スティーブン・スピルバーグにどうしてもこの映画に出たいんです最初の5分で死ぬ役でも構いません
ってい
うふうに、ね、言い込んだそうなんですよ
すごい情熱ですね。はい、実際はどんな役を演じているんでしょうか。
はい、特殊部隊の元工作員で金で雇われたプロなんですが、過去の経験から心に傷を抱えているという役柄なんですね。舞台はあの前作ジュラシックワールド新たなる支配者の5年後、前作ではあの恐竜たちが世界中に放たれたんですが、はい、現代の気候や環境に耐えられなくて数を減らし、今は赤道直下の限られた地域にだけ生息しているという設定なんですね。
なるほど。
でスカーレット・ヨハンソン演じる秘密工作の専門家ゾーラは、製薬会社からある危険な任務を引き受ける。それは人類を救う新薬を開発するため、陸海空の3大恐竜の DNA を採取するというものだったんですね。 ゾーラは最も信頼する傭兵、そして古生物学者とチームを編成し、一行はかつてジュラシックパークの極秘研究が行われていた禁断の島へと向かうんですね、
はい、
そこは陸海空のどこから恐竜が襲ってくるかわからない地球上で最も危険な場所でした。この島で彼らは世界から長年の間隠されてきた衝撃的な秘密と直面することになるというのがストーリーなんです。
先ほどスケールアップっていうお話もありましたけども、はいはいはい、やっぱり恐竜の迫力が売りだと思うんですね。
そうなんですよ、
ね、今回はどんな恐竜が出てくる、
はい、先ほどね、はい、T-Rex ティラノサウルス、これはシリーズの代名詞なので当然なんですが、
そうですよね、
はい、海の巨大恐竜モササウルスからDNA を採取するこのシーンもね大迫力なんです。
モササウルス、
はい、体長30メートル、体重18トン以上のモササウルスがこれがね本当に猛スピードで襲ってくるんですよ。
怖い怖い怖い、
は
い、
でスカーレット・ヨハンソン演じるゾーラは不安定な船の上から血液を採取するための器具を仕込んだ銃を撃つんですが、そのアクロバティックなアクション、これね注目なんですね、うん、この他にも10メートルを超える空の支配者ケツァルコアトルスで、体長20メートル以上と地上最大級のティタノサウルス、そしてまだ誰も見たことのない恐怖の恐竜も登場しますので お楽しみにしてください。
楽しみですね、
はい、
そしてスティーブン・スピルバーグが制作組織ということは監督の方は別にいる、
これね怪獣好きなら知らない人はいない、ギャレス・エドワーズ監督なんですね、うん、渡辺謙さんも出演したハリウッド版のゴジラの監督でして、
はい、
スターウォーズシリーズで最も泣けると評価されたローグワン、これもね本当にいい作品でした、
うん、
エドワーズ監督は子供の頃からスピルバーグ作品を愛し研究し続けてきたということでして、
はい、
実はね今回のオファーを受ける前日ジュラシックパークを見返してなぜこれほどインパクトがあるのかを分析した4ページのリポートを書いていたそうなんですよ。
すごい、なんか予感してたんですかね、偶然、
まあ、偶然と思えないけど、
ね、すごいですね。
でもエドワーズ監督、
はい、
スピルバーグをモーツァルトに例えて一緒に仕事することを現実とは到底思えませんでした、サンタクロースが実在するんだと知ったような気分でしたというふうに話してるんですね。まあ、前作では1作目の主人公も出演してジュラシックパーク3部作、ジュラシックワールド3部作合わせて6作の完結編かなと思っていたんですが、そのわずか3年後、本家の脚本を書いたデビッド・コープが28年ぶりにカムバックを果たし、その新作を見ることができる、幸せですよね、言葉にできないですよねって放送陣が言っちゃいけないんですけどね。でもアカデミー賞を2度受賞した名優マハーシャラ・アリが脇を固めたジュラシックワールド復活の大地、キャッチコピーのように人類未踏の領域へ連れて行ってくれる作品です。ぜひ劇場でご覧ください。
続いては映画クレヨンしんちゃん超華麗灼熱のカスカベダンサーズ、
ちょっと素敵な名前です ね、
素敵ですね、
タイトルでしょ、
はい、去年の作品もご紹介しましたが、はい、岩本さんはしんちゃんの大ファンでしたね。
前回も言いましたが、
はい、
しんちゃんの映画にはね大人も泣ける名作が少なくないんです、
うん、
笑って泣ける作品とでギャグに振り切った作品、この2つのタイプの作品を作り続けてこれが32作目になるんですよ。
32作目か、なんか早いですね、はい、時の流れが、
ね、
ちなみに今回はどっちのタイプの作品
ですか？こちらねギャグに振り切った方ですよ。
あ、そっちか、
はい、舞台はインド、インド映画と言いますとストーリーの要所要所に挟まれる豪快で斬新なダンス印象的ですが、
うん、
今回の作品ではしんのすけたち春日部防衛隊が踊って踊って踊りまくるんです
めっちゃ踊るんですね、
はい、映画クレヨンしんちゃんシリーズ史上初のダンスエンターテインメントムービーというふうに銘打たれてるんですね。
お、興味があります、うん、ストーリーお願いします。
はい、物語はインドの歯が染み入る州ムシバイですねここがね春日部とね姉妹都市になったということを記念して、
はい、
春日部キッズエンタメフェスティバルの開催が決まったことから始まるんですね。フェスティバルのダンス大会で優勝するとインドに招待される、
はい、
で現地のステージで踊ることができると聞いたしんのすけたち春日部防衛隊の5人、力を合わせて踊りを練習し大会で優勝するんです。
おお、すごい。
はい、でね、出発を控えてもしんのすけは ほらインドの綺麗なお姉さんとカレー食べたいというふうにね、いつものように気楽なものなんですよでインド観光を満喫する中、怪しげな雑貨店に入ったしんのすけと防衛隊のメンバーのボーちゃん、そこで花の形に似たリュックサックを見つけ購入するんですね、うん、しかしそのリュックサックにはとても恐ろしい秘密が隠されていたというストーリーです。
ボーちゃんがキーになりそうですけども、はい、改めてどんなキャラクターでしたっけ、ボーちゃん。
いつも鼻水を垂らしてマイペースでのんびりゆったりしている子供なんですね。で、石とか恐竜とか自分の好きなものに対してはすっごくまっすぐに研究していく部分があるんですが、うん、まあ、カスカベ防衛隊のいわば癒し担当とも言えるキャラクターなんですよね、はい、そのボーちゃんが偶然にもリュックサックから出ていた紙、これをね鼻に刺してしまうんですよ、
はい、
その途端邪悪な力に導かれまして、ボー君となって大暴走してしまう。
ボー君、
はい、ボー君、暴れる君ですよね。
あ、
はい、そしてね、豹変してしまったボー君は世界を揺るがす脅威の力を手に入れてしまう。果たしてしんのすけたちはボー君となったボーちゃんを止めることができるのかというのがストーリーですね。
ボー君となったボーちゃん、
はい、そうなんですよ
ちょっといつものボーちゃんとだいぶ違いそうですよね。
だいぶ違うんですけれども、ね、まあ、これも、まあ、なかなか素敵なボーちゃんではありましたけどね、は
い、期待できます、はいはい、さてしんちゃんというと豪華なゲスト声優が恒例になっていますけども、今回はどなたが出演されるんでしょうか。
はい、先週ご紹介した劇場版東京 MER 走る緊急救命室南海ミッションでも大活躍した賀来賢人さんですね。
すごい、
はい、世界でトップクラスの大富豪、何でもお金で解決できると考えていて、目立ちたがりの派手な性格のウルフを演じるんですね、うん、それからお笑いコンビバイキングのお二人も出演しています、
うん、すごい。
そして山寺宏一さんがインド機密未解決怪奇事件特捜部のエリート刑事を演じる。
豪華。
はい、その演技と最終盤のしんちゃんの戦い方、これね爆笑してしまいました、はい、まあ、親子揃って肩の力を抜いて楽しめる娯楽作です。ぜひ劇場にお運びください。
今日ご紹介したジュラシックワールド復活の大地、そして映画クレヨンしんちゃん超華麗灼熱のカスカベダンサーズ、岩本さん太鼓判を押せますか。
しんちゃんファン、ジュラシックファン、もちろん太鼓判です
でしょうさあ、いずれの作品もポレポレシネマズいわき小名浜をはじめ全国各地の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、小野かなこと
岩本ひろしでお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。